熊野をめぐる2009那智勝浦。那智勝浦町の勝浦はマグロの漁港と温泉宿と木の松島で有名だ。他に大した名所旧跡はないとも言える。温泉宿のナンバーワンホテル浦島に6泊できたことは20年も遡ればありがたいというか夢の話である。ホテルの格と費用を念頭に置けば、浦島は自称に独立させることにした。ここでは少し町の様子と木の松島に触れる。勝浦の町は町といっても JR 紀伊勝浦駅周辺の商店居酒屋街、それに漁港と船着き場だけが行動半径だった。 JR 新宮駅前の市費は東久米の鳩ポッポで、同じく新宮出身の佐藤春夫の詩碑、さんまの歌は、紀伊勝浦駅前にある。哀れ秋風よ、心あらば伝えてよ。男ありて、夕げに一人、さんまを喰らいて思いにふけると。さんま、さんま、蘇我上に、青きみかんの巣を滴らせて、サンマを食うはその男がふるさとの習いなり、その習いを怪しみ懐かしみて女は、幾度か青きみかんをもぎて夕げに向かいけん。哀れ人に捨てられんとする人妻と、妻に背かれたる男と食卓に向かえば、愛薄き父を持ちし女の子は、小さき箸を操り悩みつつ、父ならぬ男にサンマの綿をくれんと言うにあらずや。哀れ秋風よ、なれこそは見つらめ、世の常ならぬかの惑いを。いかに秋風よ、意図せめて明かしせよ。かのひとときの惑い夢にあらずと。哀れ秋風よ、心あらば伝えてよ。夫を失わざりし妻と、父を失わざりし幼子とに伝えてよ。男ありて、今日の夕げに一人、さんまを喰らいて涙を流すと。さんま、さんま、さんま苦いかしょっぱいか、そが上に熱き涙を滴らせて、サンマを食うは、いずこの里の習いぞや。哀れ、下にそは、とはまほしくおかし。初日5月10日、勝浦到着早々、駅近くのイコラ亭に入って昼食とした。まずはふるさとの味だ。さんま寿司とマグロの握りを妻とシェアした。隣に大阪から来た若者たちがいて、意気投合した。彼らも特にさんま寿司をうまい、うまいと言っていた。マグロ料理おすすめの店として、観光バスドライバー氏のアドバイスに従い、4日目、 13日の夕食を竹原とした。駅前本通り沿いにある。主人は物静か。名の知れた人たちが訪れている。今夜もこれからどなたかが。マグロ主体の刺身盛り合わせを皮切りに、内臓、軟骨、目玉の煮付け、本場勝浦を味わえた。木の松島、勝浦沿岸の熊野灘に浮かんでいる小島や岩礁は全部で130ほどあるそうだ。道の駅松島の景観に似ていることからこう名付けられたというが、それよりも僕には紀州熊野の澄み渡ってのどかな情景を伝えているように見える。松尾芭蕉は奥州松島で、松島は扶桑第一の江風にして、およそ童貞成功恥ずず。松島は日本第一の優れた風景であって、まず中国の童貞湖や成功の眺めに比べても恥ずかしくないほどである。奥の細道より、約久富哲夫氏。僕もその松島を訪れたこともあるし、紀州木の松島もこれで三度目だ。僕なりに比較すれば、芭蕉の松島は当初の群れや天災を味わい、木の松島は太平洋につながる熊野灘を受け入れている原始的な沿岸と散らばる岩礁が魅力だ。芭蕉は別の旅で和歌の浦までは来ているが、残念ながらこの地に足跡を残していない。もしがあれば、芭蕉の目にこの景色どう映ったろうか。木の松島めぐるや今日のさつき晴れ。外界の木の松島やうなみ立つ。恵美子。ふだらく三時。JR 那智駅から本近くにある。熊野三山は何度も訪れたのに、このお寺はなぜか縁遠かった。今回は後ろめたさを感じながらの参拝だった。5日目、5月14日、木の松島巡りと胎児クジラ館の後、勝浦駅からバスで訪れた。不堕落信仰の根本道場である。不堕落信仰とは、遠く南海の彼方に浄土があるという海上信仰であり、不堕落三寺のある浜の宮は、都会のための船で、友綱を解くところ、出版する場所であり、寺はその儀式を行うところであった。都会の多くは11月の北風が吹く日を選んで夕刻行われたと言われている。紀伊山地の霊場と参詣道、那智勝浦町企画課。この校終わり。